では続いては明日への言葉です。今日は美術館館長の渡辺妙子さん81歳のお話です。今若い女性の間で日本刀が大変なブームになっています。日本刀を扱う美術展には多くの若者たちが訪れ、実際に日本刀に触るイベントにも応募が殺到しているそうです。渡辺さんは日本刀のコレクションを有する美術館で80歳を超えた今も現役で館長を務め、全国を回って講演会を行っています。しかし渡辺さんが美術館で学芸員として働き始めた頃は女性の学芸員は少なく、また日本刀の世界は非常に険しいものでした。日本刀は武士の魂、女が手にすると汚れると言われ、最初は展示のために日本刀を触ることすら許されなかったといいます。今でこそ日本刀を所蔵する美術館で多くの女性学芸員が活躍していますが、その草分け的な存在の渡辺さんに学芸員として日本刀を扱えるようになるまでのご苦労や日本刀の魅力などについて、ラジオ深夜便石川幸太郎ディレクターがお話を伺いました。
渡辺さんが日本刀に興味を持たれたのは、はい、学芸員として美術館に就職されてからだったと伺っていますけれども、はいはい、就職されてからどのように出会われたんでしょう。
昭和41年でしたけども、美術館が開館するときに、そのコレクターのですね、いろんな収集品を整理し展示の準備をしておりましたときに、初めて日本刀を手にすることになりました。それで展覧会するまでには実物に実際に触れて調査を取ったり、いろんな準備があるんですけれども、その時に持つことを許されなかったっていうのはかなりショックでしたね。
持つことを許されなかった。
はい。
はい。それはどうしてでしょう。
それは本並日秀さんというですね、後に人間国宝になった日本の代表的な刀剣を研磨する、要するに一般的に研ぎ師と言ってますが、
はい、
はい、その研ぎ師に女が手にすると刀が錆びる、だから手にすることはならんと叱られまして、いやー面白い世界だなと思いましたね。
面白い世界だな、
うん、
その時はどう感じられた、面白い世界だなと感じられた。
いや一般にそう言われたら怒りが出るんだろうけど、別に怒りも出ませんでしたね、ほー、うん、と思いましたね。
就職されて最初の開館記念展の時の準備で刀が、
そうですね、
展示することになった時にそう言われたと、はい、
それでその日秀先生が、美術館に来て展示をしていただきました。開館記念展が終わった後片付けなきゃならないですから、はい、先生どういたしましょうってご相談申し上げましたら、うん、人を使わします、うん、で使わされた人は刀剣商でしたけども、私はそのずっと最初から最後までその手先をですね観察してました、
はい、
どのように手入れをしどのようにやるか、最初に秀先生が展示した時、私他のものを展示しなきゃいけないとそばにいられなかったんで、うん、見てなかったもんですから、今度その使われた刀剣商が来て、その手入れをして鞘に収めて袋に収めるのをねじーっと見ておりました、
はい、
でその時にこれは刀がかわいそうだ、だからこれは学芸員である私がするべきだと固く心に誓いました。自分で
刀がかわいそう、
かわいそう、
どうしてでしょう。
そう思ったんですね、もう少し丁寧に扱わなきゃいけないんじゃないか、うん、なんか非常に無機質的に乱雑なんですね、
うん、
腹が立ってきたんですね。それでどうやったら日秀先生はいかんとおっしゃいますから、私の美術館の 常務理事をされていた、まあ、実際的には美術館の諸々を指導する先生で、本間先生という先生いらっしゃいました、はい、でその当時日本の中では最高の学識と見識を持った先生とされてました。
刀の先生ということですね。
そう、刀の先生ですね、はい、それで私はその先生のとこ行って、まあこれこれこうだったと。でも私はその美術館には学芸員一人しかいないし、うん、それで、一般市民には刀の説明をしなければいけない。で私は刀を触ることもできないし知識もない。ですからぜひ刀を手にして手入れをする方法を教えていただきたい、はい、とお願いに行きました。本間先生は笑いながら、その私に行けないと言った、日州先生に即電話をされまして、うん、今渡辺妙子という女性をそちらに向けますから、あなたは刀の手入れの方法を教えなさい、ガッチャンと電話を切りました、
はい、
その足で私は本並先生のところをお伺いしまして、うん、玄関のところでよろしくお願いしますと再敬礼しましたら、うん、手帳に接待していただきまして、普段は奥さんも入れない研ぎの仕事場まで案内していただいて、懇切丁寧に、本並家の伝統的手入れ方法を教えていただきました、うん、本間先生にはあの時いやありがたいことだと感謝しました。
そこまでこう言われて、最初はですよ、断られて、でもご自身が学芸員になられて、刀が触れないとお話にならない、
はい、
でも諦めないで、
はい、
渡辺さんがね、
はい、
言ったその原動力っていうのはどこにあったとご自分で思われますか？
よくわかりませんけれども、なんか小さい時から一つを始めるとじっとそれを続けてやるっていう性分なんでしょうかね。だからやり始めたら諦めない、な失敗しても何回もやり直す、うんうん、なんか持って生まれた天命かもしれませんね。はい、
どこかにやはり刀を触ることができないと言われたところにカチンとくるものは終わりだったんでしょうか？
まあカチンは来なかったですね、あんまりな、うん、そういう世界なのかと。私の育った家は非常にいろんな古美術が周辺にあった家で、うん、結構あったんですよね、うん、日本刀なるものが。それでそれとこの間とかに置かれていたりして、非常に人々がというかおじおばとかそういう人たちが丁重に扱っているということはちょっと見ていた記憶がありましたね。
目にしたことはあったけれども、はい、実際に頼み込んで勉強し始めてから、
はい、
具体的に刀のいいところに、
はい、そうですね、
気づかれていったということです。
こんなに美しいものがあるのかってやっぱ思いましたね。
最初にその習い始めて、
はい、
手入れの仕方を教えていただいた時、どんなこと感じられましたか？
とにかく綺麗なんですね。非常にこうなんか清浄感みたいなね感じを受けたんですね。それでいや綺麗だなと思って眺めてると、いつまでも眺めていたいような感じで、怖さってあんまり持たなかったですね、うん、怖くないってみんなに言われますけども、はい、いや怖いってあんまり思わなかったような気がします、
もう見る目がじゃあ美術品の見方、芸術品というか、
そんな感じですね、
うん、
で綺麗だなと思うと同時にちょっと背筋がピンと伸びたような緊張感もありますし、その緊張感がなんか楽しい感じでしたね。
実際に女性は触ることがそれまでねできなかった刀を手入れの仕方から教わり始めるわけですよね、
はい、
最初にどういうところから勉強され始めたんでしょう？
私が本間先生の北条塾豊かな 城って豊かな城の塾って書くんです。北条塾っていう、そこの塾に三島から通いました。東京まで10年間。
10年間ですか。
本間先生のところ行くと10年間毎回違う刀が出てきましたから、それを鑑賞して勉強して帰るっていう。
どんな勉強されるんですか、その毎回違う。
いや、黙って刀をこれをご覧くださいっつってあばたされて見て、でこれはいつ時代の誰が作ったものっていうのを当てる。
わかるんですか。
そうですね、
わかるの、はい、か最初はわかんないでしょ。でも
最初は全くわかんない、もう全くわかんないですから、
はい、
でもう最初の頃は先生のお宅に近くに行くと頭痛くなりましたけども分かるようになってから楽しくなりました。
どうやって分かってっていうか勉強していったんでしょうか。
いえ、最初分からないですけども、その仲間がいろいろと教えてくれて、ここを見てここを見てここを見てって言って教えてもらうと、美術館に帰って同じような刀を一生懸命見て、そしてそれを自分でずっと勉強、どんどん勉強していって、それ本を読んでも、本がなかなか言葉が難しいでくてわからないですから、それをまた人に聞いたりしてね、わからないとまた先生に聞いたりして、先生は質問すればすごく丁寧に教えていただきます。質問しなかったら1時間でも黙ってます。
そうですか、
うん、昔の職人さんってそうだったんですね。見て習えで、言葉で教わったものを記憶じゃないんですね、目で見て習って、手で持って、手の感覚で覚えて、そしてその感覚をその実際に言葉にしていくっていう。
自分が本当に興味を持ってそのエキスパートになろうという気持ちがなければ当然上達もしないわけですよね。
そうですね、その鉄って面白いんですよ。
鉄
線路の鉄ですね、はい、その鉄筋も世の中には鉄がいっぱいあるじゃないですか。昔は家には鉄の鍋とか鉄の釜とかね、で鉄では包丁とかナイフとか、鉄に現代の社会って囲まれている、はい、それはその鉄を生活に生かすには年中手入れする必要がある。お釜でも、例えば夜間でも。そうすると鉄は何百年でも何千年でも持つんですよ。
きっちり
手入れをしなければ、もうすぐ錆びる。手入れの仕方で鉄は見事な輝きを発揮する。そういう鉄の特殊な性質をですね、日本人、世界の中で日本人は一番よく知って、世界一鉄を美しくしてたんですね。お釜の鉄の錆色なんて本当美しいですよ、
はい、
で日本刀の手を持つ柄はですね、あれお釜の錆と同じなんです。黒錆、科学的に言うと C 酸化鉄って言うんですけども、そのちょっと酸素が一つ多いんで、黒錆になるともう中の鉄は錆びない。要は一つのカバー、鉄に、鉄が自分で自分を錆びさせないようにカバーするんですよ。
なるほど。
それを人がちょっと手を加えて、鉄が鉄でも日本人間に愛される鉄になるですね。それ放っておいたら真っ赤に錆びて、もう土壌に帰る。それは人が手を加えるか加えないかによって変わるんですよ。だからその辺が、日本人は本当に鉄が好きなんですね。
まあ、鉄って刀を大切にする、
そうですそうです、
気持ちっていうんでしょうかね。
例えば一つ例を挙げますと、まずですね、刀を拭うっていうのは刀を正常にするっていう意味があるんですが、そのためには包書っていう紙をきれいに揉むんです、1時間も揉むんです。
1時間も、
それで
紙をですね、
はい、
はい、
その揉む時に紙の縦と横の目をちゃんと見て、その 硬いものがあったら全部ついて、そのしてそれをこうやって必死に揉めって教わったんです。でその後ポンポン叩くのはこれが秘伝だって言われまして、トントン叩いて、うん、もうそれが綿のように柔らかくなる、うんうん、だから紙によっては2時間ぐらい揉むんですね。はい、その紙揉むのが最初でしたね。
それはこう磨くための紙。
そうですね、磨くって言って拭うんであって、磨くっていうのは砥石で磨くっていうことになりますけど、はいはい、拭うっていうのは油をつけて保存してありますから、その油をまず拭うんですね。でも全部紙でやっても拭いきれない、うん、その後は今度は内子を打ってまた拭うんですね、うん、その内子っていうのは内曇り戸っていう細かな砥石の粉なんですけども、例えばその細かなっていうのはどういうことかっていうと、砥石、石の粉をですね、水に溶くと重いから沈んでしまうじゃないですか、うん、それが水に浮いている、そのぐらい細かいものだけ取り出して、その水を蒸発させて、はい、この細かい粉を作るというぐらい細かさを粉を使って拭うんですね。はい、まあ、そういうその過程がいろいろあるんですけども、うん、そうやって、刀剣の表面をきれいにして鑑賞する、うん、もしその時に油と砥石の粉が固まったとしたらば、刀剣の表面に傷がつくんですね、はい、それが一番悪い手入れの方法なんですね。ですから傷をつけない、それから喋ると唾が飛びます。唾をかけない、
はい、ええ、
唾を
唾液がついちゃダメなん
です。ダメです。唾が飛ぶとそこが唾って塩分がありますから錆びるじゃないです、うん、もう1週間で錆びます。
ほったらかしにしておくと、
だからその後きれいに拭うし、マスクをして唾が飛ばないようにするとかね。
ものすごく繊細な、
ものすごい繊細な行為だね。ですから江戸時代も武士は、錆びさせないで年中手入れしてた。今でも手入れしてるんですよ、コレクターはみんな。
そうでしょうね、
そういう光り輝いているところには汚れが寄らないというね、うんうん、そういうなんかどっかでそういうことを信じてるところあるですね。で自分の心をその鏡として刀に映して、自分自身の戒めにするというね、うん、刀を磨くっていうことは自分の心を磨くっていうことに通じるということは、そういうふうに思ってる人、思ってる日本人も現在でもかなりいると思います、うん、はい、
まあ、刀は武士の魂、
ね、そうですね、そういうところが魂と言ったんでしょうね。うん、
さて、まあ、渡辺さんが刀に興味を持たれたのは学芸員になられてからで、そこで出会っていろいろ勉強し始めた、
はいはい、
そもそも学芸員を目指されたのはどうしてなんでしょう。
ですね、美術館に入る前にある銀行に勤めてまして、はい、外国為替の担当だったんで英文タイピストだったんですね、うん、でその戦前のその銀行にいる外為にいる男性の方々っていうのはものすごい優秀で、はい、勉強家で、私も勉強しよう、銀行に入った時は高卒で入ったんですけれども、うん、私もそうだ勉強しようと思って学芸になろうと思って慶応に入ったんです。
それはどうしてでしょう。
いや家でですね、家に食事使う時のいろんな綺麗な器があったり、まあ、それから、まあ、おばが刺繍してたり、なんかいろんなその親族でいろんな祖父が絵描きだったりして、ね、ですから周りにそういうものがあるんですけれども、そういうものをもっと分かるようになりたい。だから焼き物、きれいな焼き物ならこれはどこで焼いていつ時代のものとかね、うん、絵を見た時にこれはどういう人が描いてどうなってどうなったのかって、そういうのやたらに知りたくなったんですね。 それで学芸員に入ろうと。でも通信だのスクーリングだけでは学芸員に取れないもんですから、数年で慶応に行かなきゃなんないんで辞めました。それで学芸員の有資格者というなっとって、卒業41年3月卒業しまして、ただ東京中で学芸員の応募が一人もなかったです。
あ、そうですか。
はい。
それ女性学芸員の応募がなかったという。
まあそうなのかもしれない、私が見つけられなかったのかもしれないし。それでたまたまですね、大学での教師が、まあ教授がたまたま文化庁との縁があって、私が学芸員です美術館勤めたいって言ったら、じゃあ履歴書持っといでって履歴書持ってったら、ちょうど文化庁で学芸員を募集しているよっていう話を聞いたもんですから、そこでなんかこうここに来てるからいいんじゃないとかいうことで、あ、じゃあそうしようかって言ったらたまたま決まっちゃったんですね。
へー、そこが今の美術館
そうですね。
じゃあもう何年になられますか。
52年目になります。
そうですか。当時働く女性というのは、
はい、
渡辺さんの目からご覧になって、どんな世の中といいますかね。
まだ女性が一生懸命頑張り出した頃ですからね。ですからその美術館に入って、そうすると日本刀関係のいろんな会がありまして、その会に行ったりしますと、ほとんど男性で女性はいなかったですから、はい、で私がひたすらその刀剣を鑑賞していたんですけれども、やっぱり多くの男性からはキーの目で見られましたね。
なんか嫌な思いもされたんじゃないでしょうか。
そうですね。それはでも、まあほうそういうもんかなって言ってあまり気にしないでした。
気にしないで。
気にしても始まらないし、自分は自分のやることをやるって思ってましたね。まあ、美術館も日本刀展示するとほとんど男性が来ましたから、それで私が展示してした後でも、ここの学芸員は女で刀なんてやわからねえとか言ってね、の大声で美術館の中でのしのしと歩く男性結構いましたね。でも私が本間先生の正式にメンバーになって入ったっていうことが知れ渡ると、そういう人たちはさーっと消えてきましたね。先生の力大きかったですね。
今さまざまな魅力刀のですね、があると思いますけれども、はい、美術品としての刀はどういうところにありますか。
ビーズ品としてはですね、まず太刀の姿ですね、反りのある姿です、ああいう反りのある太刀というものは世界に日本刀しかないです、
はい、
それは直刀まっすぐな形の太刀というか刀というか、それが大陸から入ってきまして、ですから奈良時代も直刀、平安時代の桓武天皇時代も直刀です。
まっすぐなんですね、
はいはい、それが平安の中期になって、もろもろの唐からたくさん文化入ってきますけど、中国的な文化を日本的な文化に想像していったんですね、平安の貴族は。その時に漢字がからひらがなが生まれました。ひらがなって曲線の美じゃないですか、
はい、
直線は直線ですけど、曲線っていうのはこの筆の悲壮によって豊かさ、はい、寂しさ、悲しさ、嬉しさ、それがね線に表現できる。曲線の美というのが日本の美術の、一つの基本的な形ですけれども、日本の、2000年の歴史の中で本当に真似ではなくて創造的な文化が生まれたのは平安時代しかない。 で室町ずっと大陸の文化を入れまして、で桃山になるとヨーロッパからいろいろ文化が来ますし、常に世界から文化を受け入れてますね。世界にない本当に創造的な文化、平安時代の平安の貴族ですよ。その一つとして日本刀の曲線が生まれたと私は思っている。ですからあれは日本の曲線です。宝物線上の日本刀はこの左右相称ではない、ちょうど草がこうなびくような曲線、
うん、
ああいうものを日本人の感性が生み出したんですね。ですから平安時代の生み出したまあ藤原道長とか紫式部などとか、はい、あの平安中期1000年ぐらいですね、今から1000年ぐらい前はそういうものを実際に生み出す時代で、非常に想像力たくましい時代でしたね。それがその貴族生活以外にこう伝播していく、それが12世紀なんですね、平安時代の、はい、ですから平安実際に10世紀から11世紀にかけてはそういうものを生活の中生み出していたエネルギーがあった時代で、100年ぐらい経って源氏物語巻とか ああいうその貴族の感性を生かした文化っていうのが一つ のエネルギーとして生かされてくる。それが源平合戦の頃ですね。その時代に美しい感性を持ってなければ貴族に認められない武士たち、
はい、
彼らはもう文武両道、武芸もをやるけども和歌も何も文化的なものでなければ、美しいものでなければ貴族に認められない、
うん、
そのために大鎧に立ち姿ができたですね。あんな立ち姿で本当に戦争がどこまでできたかっていうことになりますけれども要は美しい形で貴族が美しい御殿の中から見られた時にその恥ずかしくない意義正した品格のある武士の姿っていうのが新しく世界にもどっこもない姿が作られたんですね。それで反りのある立ち姿は世界でですね、はい、アメリカ人でもイギリス人でもドイツ人でもフランス人でもみんな素晴らしい曲線であるということを理解しています。世界の例えばロンドンやニューヨークで行われている世界的なオークションの中でも日本刀はそこで高値がつきます。世界の人が美術品と認めてるですよ、
うんうん、
でそれは姿ですし、そして西洋や中国の方々っていうのは宝石を大事にするじゃない、いざという時の命を守る財産としてね。日本人は宝石ではなくて日本刀なんですよ。だから何かあった時にも最後に刀を一本持って、それはどこでも処分できる。それは宝石、西洋人が言う宝石とね同じ価値を持ってますね。
今美術品としてのこう魅力お聞きしましたけれども、
はいはい、
その一方で、
はい、
やはり人を切る武器としての姿もあるわけですよね。
そうですそうです。あれ武器でなきゃあんな美しい刀できないですよ。
あ、武器じゃなきゃ美しいのはできない。
いざという時には自分の命または自分の親族または自分の大事な人とも切らなきゃならない時には一発で切らなきゃならない、
はい、
その時に相手を苦しめるのは武士の情けにない。相手が切られたということが分からないように切てなきゃいけない。ですから無論その腕も磨かなきゃいけないですよね。腕がなければ持つ、本当は昔は持つ資格なかったんでしょうし、文武両道でそれを自分のたしなみとしたんだと思います。
なるほど、まあ、それだけにこう武器として美術品として、まあ相反するようでありながらも一体である。
一体なんですね。今は法でもって命が守られてますけども、昔は刀で自分の命を守らなきゃならないし、 自分の家族を守らなければならないし、領土一族民を守らなきゃならない、はい、守る根本はその太刀にあったですね。それから名刀は重心が非常によくできてるからですから、うん、反りでバランスが非常にいいです。手に持った瞬間名刀かどうかっていうのは分かりますね。
それもまたすごいですね。
はい、
渡辺さんのおっしゃる名刀というのは何をもって名刀と言うんでしょう。
うん、姿に品格がある。それで綺麗に研ぎ澄まれていて、静かな澄んだ光を放ってる。
でバランスがある。
バランスがいい。
この鞘ですだとか、はい、周りの装飾品というのが鞘、
はい、
っていうのも関わってくるんですか。
そうですね、まあ太刀とか刀とか短刀とかいろいろ形ありますけれども、それは普段は油をつけて白鞘に入ってる、それ休め鞘って言ってますけども、お休みいただいていて、時々出して油が酸化しますので、それを拭い直すっていうことをやる。で鞘というのは身につけて外出する時、その時に入れるものなんですね。でそれは時代的には、平安時代は例えば天皇の即位の儀式とか正月の儀式とかお節句の儀式、そういう儀式の時に正装した時に身につける、
はい、
まあ貴族も武士も。で時代によってその形は変わってくるんですね。その中でですね、変わらない一つの形っていうのが鐔ですね、
うん、
薄いのは4ミリとか、はい、でまた厚くても1センチぐらいのいろんな文様のある鐔、これは平安時代というかもっと古墳時代から日本独特の形ができてまして、なぜかっていうと平らな平べったいんです、
うん、
これ世界に日本刀しかないんです、この鐔の形は。
へ
え、不思議なんですけども、はい、でヨーロッパの場合にはこうお椀型で手の拳を守るとか、ね、はい、よく見ますでしょ、映画なんかにもね、騎士が持ってる、そうそうそう、それから一本の縦棒でも拳がいかなきゃいいから一本棒があるだけでもいいんですよ、
うん、
だから十字みたいな、はいはい、十字みたいな鐔もあります、あれ手が向こう行かないで、歯を自分の手を傷つけない、
うんうん、
日本人はねなぜか丸いんです。一本の棒っていうのは身にぴったりつけて腰から吊るす、
はい、
だから身にぴったりつける必要があるから、あんまり丸いと邪魔なんですね、うんうん、腰につける。日本人は大きいんです、ぴったり腰につかない。
うん、
なぜかっていうと、まっすぐ太刀を下に下げないで横に履くから。だから横に履いて、そうすると日本人の足って長からずじゃないですか、
はい、
そう腰より下の短いのしか履けないし、まっすぐ立てると、うんうん、横にすると体は五尺足らずのね、うん、私みたいに小さい人でも横なら長いの履く、長いのは戦いに有利じゃない、で長いと抜きにくいから曲線ならば抜きやすい。
なるほど。
そうすると鐔は体の前につくから丸くってもいいんですね。そうすると丸いと文様がないと面白くないから、もう千差万別の文様ができる。
さまざまな。
これ古墳時代からなんです、この形は。
そうなんですか。
だから直刀に最初丸い鐔ができた。直刀も長い、古墳に入ってる直刀も長いですけどね、長いのをどうやってうまく使うかって曲線ができたと思うんです、
うん、
鉄鐔なんていうのはただ鋼で打てばできるんです、文様、
はい、
だから千差万別の文様ができる、というのは武士が常に表行くときに腰にしてますと真っ先に目の前に鐔が出てくるんです。そうするとその鐔、いい鐔取ってるなと思うとやっぱり自慢ですし、
うん、
だからこれ鐔いくつも持って使い換える、付け替えるね、単純なものですけど日本人のセンスですよ、ですから探っていくともう一生やっても足りないぐらいいろんな勉強することがたくさんあるですね。
そうですね、
うん。
学芸員になりたくて美術館に就職して、そこでの出会った方が、今こう振り返ってみてですね、50数年になりますか、ご自身でどういうふうに捉えていらっしゃいますか。
いや、日本の日本人が生み出したその工芸の中でも最も日本的なものを勉強させていただく一つの運命かもしれませんけれども、ありがたいことだなと思っています、
ね、今若い女性の間でね本当にブームになっていて、そういう人たちを刀剣女子と呼ぶそうですけれども、いろんな呼び方いろいろ出てくると思いますけれども、そういったブームとしてはどういうふうに捉えてらっしゃいますか。
最初はですね、ゲームを始めなんですけども、ゲームじゃないかと私も思ってたんですが、その中に入っている人たちと個々にお話ししていくとですね、あれはあれで、きっかけをいただいたのはありがたいと。でもそれによってこの日本刀をきっかけにして日本の歴史が大変面白く勉強できるようになった、でその日本刀をやるとそこに必ず武士が絡んできて、で武士の周辺の歴史があって、そしてそれやってると今度は趣味的ないろんなこのこしらえもあって、いやこれはもう好きなく面白いという人が結構います、それで私の美術館の周辺などにもお医者さんとかね、仕事忙しい中でもこの日本刀を見るとこのなんかこうスカッとしてですね、そして文化的ないろんなものを素養をちょっと身につけるきっかけになってありがたいって言ってる人がかなりいます、地方の小さな美術館ですけども、この大勢全国から女性たちが集まると地域の振興にもねなんか貢献しているようで、皆さんから感謝されるようになりましたこれも楽しいことですね、今は日本よりもなんか東南アジアの外国にも広がっているようでして、中国人とか韓国人とかもね私どもの美術館に見えます、これもいい時代になるかなって思ってます、
たった一人で始められた学芸員、今女性のお弟子さんもすごい多いというふうに。
そんなに多くはないですけれども、今全国的にですね、なぜか公立博物館で男性の刀剣専門の学芸員がどういうわけかほとんどいなくなったんですね。で女性が少しずつ増えてきました。まだ少しずつですけれども、私は男性も女性も関係なく日本刀だけじゃなくて日本刀もそのプロとして扱える人が増えてくれればいいと思います。
そうですか。男性の学芸員が少なく
なりましたね。
もはや女性が刀を守る時代に入ってきたんでしょうか。
まあそうかもしれないですね。でも女性って割と守るのに向いている面もあるかもしれませんね、だからいいと思います。それで刀剣はですね、手入れによって変わるんですね。刀は毎年手入れしないとだんだん艶がなくなっていく。ですからやっぱり常に手入れする、守っていかなきゃいけないんですね。それが大変といえば大変ですけど、面白いって面白いし楽しいことでして、でそれによって本当に自分も磨くんですよね、で自分も磨くつもりで刀も手入れしていく、磨くと言わないで拭っていきますと大変いいことですね。そうしますと今日本にもまだ大量に日本刀ありますから、で名刀を持ってる方が、うちの息子は刀は興味ないんで、でもこのまま置いとくと刀かわいそうだからお宅に帰宅しますからお願いできますかっていうんで、今名刀いっぱい集まります。
へ
ー。で一生懸命手入れして差し上げると刀が喜びます。
刀が喜ぶ。渡辺さんご自身が今後挑戦してみたいこと、あるいは願いというものはどういったことでしょう。
そうですね、私ももう先そんなに長くないと思いますけども、まあ命ある限り私は勤めていきたいですが、若い方にはできるだけいい形でね、伝えていきたいというふうに思います。教えて教えられるものじゃないような気もしますし、ですから実際に名刀をちゃんと手にしないと名刀の良さが分かんないので、できるだけ大勢の人にその手にして、目にする機会を増やして、そしてその日本刀が何たるかっていうのを語り伝えていきたいと思います。
今日はありがとうございました。
失礼いたしました。
美術館館長の渡辺妙子さんにラジオ深夜便石川幸太郎ディレクターがお話を伺いました。